おいてめえら、今の時代ボードゲームだろ。さっさとコンセント抜いて机きれいにしてボードゲーム広げろ。いいか、みんなでやんだぞ。ホラボド。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
サンです。
チョコミです。
いっちゃんです。
イエーイ、はい、今回は第215夜でございますよ。
はい、
今回も4人体制でお送りします、
はい、
このコラボ動。
はいはい、
いや、いっちゃんいつもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
そのね、落ち着いた物言いからメスを入れていただいて、私とカオリンの喧嘩を止める役でございます。
そうだね、はい、大事な役どころ。
今回は荒れそうだぞ。はい、というまあ話もありますが、まあ、最近どうですかっていうところなんですけど、私、はい、まあ、ホラボドメンバーと一緒にですね、はい、実は大江戸温泉物語プチボドゲ会をやってきました。まあ、ホラボドメンバーと言いつつ、
はい、
いっちゃんもカオリンさんも来れなかったですけど。
来なかったんですけどね。
うん、チョコミさん楽しかったですよね。
あー、楽しかったですね。
うん、
そちら行ってお風呂に入って温泉に、
あ、そうなんですよ。まあ、最近そもそも温泉ボドゲ会っていうのが結構いろんなところで流行ってて、
うん、
タカミさんとか次男さんとかいろんなところでやってるんですけど、要は温泉施設を借りて宿泊し、そこでボードゲームを遊ぼうと、
うん、
っていう会ですよね。まあ、そういう意味ではこの、ね、大江戸温泉物語もあの温泉施設ですから、うん、私たちもまあ一応温泉ボドゲ会だったわけですよね。
そうですね。
ところがこちらの売りはですね、予約してるわけでもない、
うん、
そしてボードゲームを遊ぶために施設の一部を借りてるわけでもない、
うん、
やっぱ温泉ボードゲ会になると、うん、じゃあ1ヶ月前とか2ヶ月前からじゃあ予約して準備して誰が行く、ね、移動手段どうする、バス借りるとかって結構大変じゃないですか。まあ、それが楽しかったりもするんですけど、そういうのを5、6人で軽く行って、うん、そのまま泊まって、で、食堂みたいなところがあるんですよね、
うんうん、
飲食スペースみたいなところがあって、そこの隅でみんなでボードゲームしたんですよ、
うん、
怒られることもなく。
スーパー銭湯 の、 あの宿泊施設がついたバージョンみたいな、
うん、
あれ、大江戸温泉物語行ったことあります？
あ、でも前にちぱみさんと一緒に行きました。
あそこも最高に楽しいでしょ。
すごかった。いや、私たちも行ったのが遅くて、あんまりもうね、お店とか閉まっちゃってたんです
よ。そう、ね、中になんか出店みたいなのがね、
うん、
ずらーって並んでるんですよね。
すごいですよね。
でそこが例えばゲームセンターもあるし、縁日のヨーヨー釣りみたいな
ヨーヨー釣り
屋台みたいなところもあるよね。
けど浴衣じゃないとダメなんですよね、
うん、
あそこはね。なんで入るのに浴衣になってそれを楽しむ、お酒も飲みながら温泉も入れるし、でも最高ですよ。
最高ですね。
あら、ほんとみんなで行きたかったわ。
行きたかったね。行きたかったですよ。
また今度やりまし
ょうね。そうですね、ぜひ。でもなんかね、浴衣でなんてね、ちょっと怪しい雰囲気。
そうなんですよ。
そうなんですよ。それがね、
そこ、
いや、もう我々の周りはすごいクリーンでしたよ。
比較的、
はい、
比較的、
はい、
そうで、端っこの方でカードゲームでね、楽しいなって、
まあ、そうですね、ボードゲームやってますからね、
そう、
普段の仲間と一緒にね。
ところが大江戸温泉物語、皆さんご注意いただきたいんですけど、結構スケベな空間なんです
よ。そうです。いや、あれですよ、大江戸温泉物語って一人暮らしの男女が、まあ、家飲みしてるような感覚のようなグループがあるんですよ。もうなんか日本語おかしいですけど、なんか、
そうね、今
前に行き過ぎ、
今エイちゃんさんと私の頭の上にポンポンって跳ねたから
、家飲みしてるぐらいラフな気持ちで施設を使っちゃってるカップルが多いってことでしょ。
それ、
うん、
お風呂ですよね。
カップルだけじゃない、しかも男女のなんか他人数グループみたいな、
う
ん、
あー、でもそう、これだから、旅館との違い、ここにも、まあ、影響があるんですけど、
うん、
比較的安価なんですよね。ご飯付き、お酒付き、温泉付きで、6000円ぐらいで泊まれちゃうんですよ。
あ、そうですね。それは安いですね。
そうなんですよ。うん、まあ、雑魚寝になっちゃいますけど、うん、その場合、うん。
はい。
だから、そういったカップ ップルがめちゃくちゃ利用してデートで行く特別な夜、う
ん、
でもその施設内はもう大きい広間なんで、うんうん、丸見えなんですよお互いは、
はい、
でもイチャつきたいじゃないですか、
はい、
そしたらいっちゃんどうします、
どうしましょう、
どうしましょう、ね、
見えないように
ご名答
正解とは、ご名答にやる
やります
シンプル、
実際カップル席みたいなのがあるんですよ、はい、なんか2人だけで座って食べれるようなところとか、でまだ22時ぐらいまでは、うん、まあ、お子さんも歩いてたりするんで、うん、まだ皆さん自制心が効くんですけど、はい、22時過ぎたあたりからだんだんと目がラリってくるんですね、
あの
もう左目は上右目は下を乱すんですよ、
やばい
グリーンってなり出すんですよ、これが男女共になってて、はい、まあ、私がこれまで見た経験、まあ、お江戸温泉物語何回か言ってますけど、はい、見たので言えば、まず彼女の太ももを触っている男性、ずっとジョジョ第2部のカーズぐらいもうウリンウリンしてますよ、もう
ウリンウリン
ずっと触ってます、それをみんなの目の前でやってるわけですよ、私もええー、みたいな、で太もも もう出てもうてるわけですよ、
出てますよ、完全にはだけてるわけですよ、
はだけてます、とか、あともう24時回ってくるともうその場で寝ちゃう人とかいて、もう普通に女性が若い女性が横たわってたりします、危ない、で今回の大江戸温泉物語、まあある意味私はそれもワクワクしていってるわけですよ、ちぱみさんも私も、
はい、
ちぱみさん
ね、何か勝手に言ってるのがあれですけどワクワクしちゃった、
今回、はい、まあ、みんなでゲーム遊んでる時に23時半ぐらいだったかな、はい、私から見てみんなの後ろ側にいたカップルが、はい、なんかもぞもぞしてたんですね、
うん、
隅の方で、
はい、
で、あ、何してんのやろうと思って、でもみんなに、あ、見て見てって言ったら全員絶対見るじゃないですか、
は
い、
あ、そりゃ見ますよ、
そう、だからそれはもう隠してたんですよ、
はいはい、
だから私だけじっくり見てたんですよ、そしたら
私だけ
女性側がね、まあ、20代前半ぐらいの若い子ですけど、はい、女性側が男性側の下半身をずっと触ってるんですよ、でも別に出てはないですよ、
はい、
もう浴衣の上からずっとコスコスコスって
手やめてください、手やめてください、
ラジオだから見えないけど手がね入ってますからね、これね、
で、と思って、いや丸見えですって周り家族とかも座ってはるのに、はい、うわすごいみたいな、ただやっぱ男性側はあかんあかんってなったでしょうね、やられてる側はあかんでってあかんあかんっていうので周りをキョロキョロキョロキョロするわけですよ、はい、そういう時に限って男性は日和るんで、はい、周り誰か見てないかなみたいな感じで見て、もう私も目が合わないようにもう、あー危ない危ないみたいな、でも3分ぐらいいじられ続けてました、
あら、
もうだから私全然カードゲームに集中できなくて
言
うわけないやん言ったらもうみんなで
バーンやん、
バーン、
すごいですね、
そう、でも実際にはあれですからね、そんなことできるんだって思って行っちゃうカップルは良くないですよ、まあ、当然、うん、あの、うん、お店側からしたら、そう、
はい、
当然注意を受けます、そういうことをしちゃうと、
はい、
なのでそういうのやめましょう、
いや、そんなことよりも、そうそうそうそう、複数人の男女とかが、
うん、
カードゲームをやってたりしましたよね、
あ、トランプね、
トランプ、もみさん今知ってましたか、
ん、
我々のそのグループのもみさんの後ろ側にいた人、
あ、知ってましたよ、
あ、してました
真後ろで、真後ろでトランプしてたってやつでしょ、
そうそうそうそう、
してます、してます、
で、ちょっとなんか我々のボードゲームをチラチラ見てたんじゃないかなっていう自意識過剰かもしれないけど、
まああるでしょうね、やっぱメディアでこれだけ取り上げられてて、うん、ボードゲーム知らないってことはさすがにいないと思うんで、彼ら多分大学生ぐらいだと思うんで、ただ私たちもそんなね、コミュ障っちゃコミュ障なんで何一緒にこっちでボードゲームやっちゃうけ、
やっちゃうけ、
やっちゃうけみたいな
入っちゃうけ、
ならないから、向こうから何やってんすかって言ってこない限り、
もうこっちここで閉じてるわけですよ、
ちょ、まずくださいよって言ってこない限りは無理じゃないですか、
そう、お互いちょっと意識してね、
意識して、
してないふりしてしてます、
ちょっとこう少女恋愛コミックのあの2巻あたりぐらいのジリジリ感です、
そうそうそう、ちょっと離れたね、
そうそうそうそう、お互いの意識はするがね、
近づくにはなってるけどみたいな、
そうそう
楽しそうですね、
楽しかった、本当楽しかったですよ、うん、しかもお台場は他のところもたくさんね観光する場所ありましたから、
はい、
私たちは科学未来館、
うん、
未来科学館
に、未来科学館
に行って、
はい、
野崎さんとドロッセルマイヤーズの渡辺さんがね制作された、
はいはい、 未来逆算思考。
未来逆算思考っていう、モニュメントを参加させてもらったりとか、うん、めちゃくちゃ楽しい。だからお台場は本当にね、うん、1日かけても全然回りきれないんで当然、うん、だから観光プラス夜は例えば18時半からじゃあ、うん、大江戸温泉物語行ってボードゲームを楽しんで寝よう、で寝て起きたらまたお台場で遊ぼうみたいなのができるんで、しかも予約もいらないですからね。
そうですね、
めちゃくちゃおすすめ。
お台場ってしかもあのホテルランチとかも充実しててい
いよね。
確かにいっぱいいいお店ありますもんね、うん、
カップルにも家族にもいい。ただ注意なのはボードゲームは言っても私たちやってないです。つまりボードを使ったゲーム、
ああはい、
あくまでこうトランプの延長線のカードを使ったメインのゲームっていうのをやってるんで、うんうん、あまり大きいねそこでなんかソルキンとか出してダイヤルくるくる回してたら、それはさすがにもしかしたら施設側の人から注意されるかもしれないし、その注意を機に施設側でルールねされちゃったら今後の人がね遊べなくなっちゃうんで、ちょっとそこはね今聞いてくださってるリスナーの方ももし、あじゃあ今度行ってみようと思うんだったら、あまり大人数とかじゃなくて、うん、でボードゲームもね控えてカードゲームで簡単にみたいなところで楽しんでいただけたらなと。
ちっちゃいとかやつだったら大丈夫かもしれないですけど ね、あんまりこう大きく広げるのはちょっとよろしくないかもしれない、
ね、と思います、
うん、そうですね、
先輩、
はい、うん、という感じでまた今度企画しますんで、ぜひその時は、はい、いっちゃんも、はい、一緒に行きましょう、は
い、
うん、
行きたいです、
はい、という感じで最近どうですかコーナーですけれども、はい、かおりんさんといっちゃんは何かありました？
子供の頭はバリカンで買ったぐらい。
え、ちょっと
待って、なんか言い方が怖いですね。
比較的どうでもいいです、
そうですね、まあ、強いて言うならもう私もちょっと温泉に同じぐらいのタイミングで温泉に旅行には行ってたんですけど、
うんうん、
私もそれぐらいかな、
どこ行ったんですか？
草津に行きました。
あら、うん、草津いいじゃないですか、
は
い、
ですよ、
効能もね、
天気も良くて綺麗ですけどね、
綺麗綺麗、すごい綺麗、ライトアップもされてるし、
遊戯とかもできるような場所ですか？
あ、もうできますね、私今までまあいろいろ温泉行ってきましたけど、うん、いやいやでもなかなか草津行く機会なくて、
はいはいはいはい、
行ったら、うん、お肌ツルツルになるんですよ。
いやただですよ、
なんか
すごいツルツルなのに、
いや確かにだってお風呂から出てもうその時に感じるあれみたいな、肌荒れが一日で治ったんですよ。すごいびっくりした、
すごいな、
あれは本当にびっくりしました。いやこれはまた行かなきゃと思ってまた行かない友人に当時行かなきゃ
なんでワイラとは一緒に行かんのに、その自分の男だけどそんなや
つ楽しみ、
男じゃねえし、楽しみやがって何やそれ、
まあ、でもですよ、まあ、でもですよ、
そこは問題じゃないです。
いや問題ですよ、カオリンさんボードゲームが絡むと来ないんだ
そんなことないですよ。
大江戸温泉物語バーサス草津ですか？じゃあ
バーサス草津、厳しくないか。
いや、草津は
言うてきに、でも草津は
言うてきには勝てない。
いや、じゃ あの日帰りとか予約なしで行くには、
あ、そうですね、
相当シーズンオフの平日じゃないと難しいんで、
うん、それはありますね、ちょっと計画しないとダメかもしれない、
うん、そうですよね。
いや、まあ、でもあの草津とかでねボードゲームとね TRPG とかできたら最高ですね。
そうですね、ところで草津に温泉まんじゅうを無限に押し付けてくるおじさんっていうのがいるんですけど、
なんかそれ
マジ名物なんで会ったことがある人いるっていう思うくらい、
わんこま
ん
じゅう、
あ、もうこれこれってお盆に乗せてこうハサミみたいなで配ってくるんですけど、その道のなんかこうゲートの使者みたいになってて、そこだけその人のまんじゅうもらわないと通れないんですよ。席長、無料無料無料配ってるの。
え、
あ、なんか食べて食べてこれ食べてって押し付けてく
る。配ってるんですか？
配ってるの。
なんで？
でめっちゃ足止められる。その先の道に通りたくばその人のまんじゅうもらわなければならない。
でもそれはナオニだけで別に野郎にはやらないんじゃないんですか？
ところがどっこいもう誰にでもあげてます。
マザーテレサ。
そうですよ、びっくりするようにしますよね。もらうじゃないですか。あ、ありがとうございますとかよかったら寄ってってみたいなこと言うんですけど、行って戻ってくる道なんですその道結局、はいはいはい、で戻ってくるとまたそのおじさんくれるんですよ。
おじさんもよくわからないから。
もうさっきもらいましたっつって、うん、いいからいいからとか言って。あのぜひ草津に行った時はあのモンバーのところに行ってください。
なる
ほど。めっちゃ食えるんで。
お腹いっぱいになっちゃう。
お腹いっぱいになっちゃう。あの無限に多くすれば無限に食べれますから。
そんなわけない。さすがに。
そんな。
1ラウンドにつき1回まで。
そんなお話でした。
人間や
ま
んじゅうや。
まあそんなこんなで、温泉楽しみましたという話で、
はい、
落ち着きましたね。ということで、もうなんだかんだ言って22分撮ってますから、
はいはい、今週もなんか私の骨をずらした話できないんですね。
もういいよ骨ずらした話年末まで待ってはい、ということでこの番組、
はい、
ボードゲームと映画を紹介する番組ですから、
はい、そうでしたね。
そうですよ、こんなことやってる場合じゃないんだよ。
ゆるく世間部屋の話を、
編集が大変なんだというわけで今回紹介するボードゲームはこちらでございますよ。 ザ・マインド、
マインド、
ザ・マインド、
はい、ということで、あーい、ということでザ・マインドでございますよ、はい、このザ・マインド、
はい、
あ、もう皆さん遊ばれましたよね。
遊びました。
いやー、こればっかり遊んでるもんね、最近ね。
そうですね。
あー、いや、いいよね、
うん、
あ、まずじゃあチュパミさんにいつものお願いしようかな、今回はね。
やっちゃいますか。
はい、
はい、ザ・マインドはプレイ人数は2から4人、プレイ時間は20分、対象年齢は8歳以上となってます。
はい、いっちゃん気づきました？チュパミさんって何かお願いすると必ずタンが絡むんですよ。ブレレブ
レ。喉が狭まるだけ。
整えるんですよ。
そうです。こちらはですね、今年の SDJ、つまりドイツ年間ゲーム大賞ノミネートとなっている作品で、うん、作者はボルフガング・ウォルーシュです。
おう。
で、このザ・マインドを紹介する上、まずこの作者について言及しなくてはいけないなと思うんですけれども、うん、
はい、
はい、
お、チュパミさん、
結構なイケメン。
あ、そうですね、あ、よくご存知ですね。
え、そうなんです、画像、画像、
あ、じゃあ画像、はい、
おお、え、でも若いですね、
うん、
結構イケメン、
いいスマイル、
いいスマイル、
ニコッツ、
なんかちょっと昔のハンサムみたいな、
昔のハンサム、
髪型が確かにね、今
っぽくはない、
あ、それはそうですね、あ、でも実際これ今見てる写真それなりの昔の写真なんで、
あ、そうなん
ですか。じゃあ今の写真は、
今の写真はこちらですね。
ああ、
え、でも服が可愛いというか、
ラジオ、
ラジオ、
全く見えない、
可愛らしい、
可愛らしいイケメン、
まあそんなイケメンのね、ウォルフガング・ウォルーシュさんなんですが、なぜこのね、ウォルーシュさんをまず取り上げないといけないかなっていうところで言うと、
うん、
今年のドイツ年間ゲーム大賞とエキスパート大賞ノミネート、まあ、作品計6つありますよね、うん、毎年ね、その6つのうちなんと3作品が彼の作品なんですよ、
う
ん、6つのうち3作品ですよ。
え、すごいですね。
世界でトップのゲームを決めようという大賞の中で、うん、ノミネートに半分彼の名前が入ってるわけ。いやー、これはもうゲーム大賞史上かつてない快挙です。
本当ですね。
嬉しいですね。
ってことは彼はかなりの手だれであり、うん、過去にあまたの作品を世に送り出してきているデザイナーだと思うでしょ。
うん、思います。
ところがどっこい、実は過去に彼が制作したのはたった6つです。6つ、
6つ中の
6つ中の6つ中の6つ中の3つ、
すごい、6つ中の3つ、
すごい、
すごい、
つまり2つ作ったらそのうち1つがノミネートされてるわけですよ。
なんで、
すごい、
いや、まさに新進気鋭の天才ゲームデザイナーです。で、彼がとあるインタビューで言ってたんですけれども、
はい、
ゲームを作るときは創造性も大事だけど、数学の能力や論理的思考、抽象的思考が必要だよ、僕はそれに長けてるんだって言ってました。
すごい、
自分で言った、
肉たらし、肉、モテる、モテる男、
自信がすごい、
うん、いいでしょ、
すごい、長けてる、
うん、素晴らしい、
長けてるって自分のこと言えないですよね、
モテるやつにどうやったらそんなに女の子にモテるのって聞いたら、え、別に優しくすればさ、女の子なんかすぐこっち向くんじゃないみたいな言うわけですよ。そんなわけないやろ。どついたのかあいつ。
あいつ誰や、
誰かが今言いましたね、
ふわってね、
まあ、てな具合に、
はい、
はい、ここまでハードルを上げちゃったわけですし、
はい、
まだ遊べてない、このザ・マインドまだ遊べてないリスナーはさぞ面白いと思ったと思いますが、これもところがどっこいですよね、チュパミさんね。
はい、
というわけで、まあ、ルール説明、あ、じゃあチュパミさん、あれですよ、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐようのダイポさんが、
はい、
チュパミさんのフェードゲーすごい好きって言ってたんで、ちょっと久しぶりにチュパミさん、ちょっとこのゲームのルールをインストしていただいてよろしいですか。
はい、わ、はい、かりました、頑張ります。
はい、どうぞ。
こちら、ザ・マインドは1から100のカードがありまして、これがユニークカードとなってます。で、それを小さいものから大きい数に並べるだけ。
なるほど。フェードせえ
や。まさかのフェードだった。もう完全な今振りだと思って
シャッ
と決めてたんですけど、まさかの展開ですよね。
頑張っちゃった。なんで頑張っちゃったんだよ。まあ、ゲーム、
そういうゲームですよ。
まあちょっとね、付け加えますと、
はい、どうぞ。
まあ言ったように、その、まあ1から100全部ユニークカード、つまり、例えば22は必ず1枚しかない、40も1枚しかないっていうので、100枚あるカードっていうのを、照準で出していくんですが、まず1枚ずつ配られます。 で、それを出していくときに、まず私たちがやるべきことは、集中フェーズ。この集中フェーズっていうのがなかなかに奇抜性を、まあ、よりね、一段と上げているものなんですけど、集中って言って、みんなで右手を前に出すわけですよ。で、目をつぶって、うーんって。
心を一つにするわけですね。
そう、そうです。そしたら、って見えてきます。いろんなものが。
いろんなもの
が。
宇宙とかね。
そう、宇宙とか、昨日食べたものとか。うん、で、結果、結果そっからゲームが始まります。というのは、実はここで集中しておかないと何が影響するかというと、喋るの禁止なんですよね、このゲームね。
あ、そうですね。
で、アイコンタクトも禁止。で、そんなノーヒントの中、リアルタイム、実際に自分の手番はなく、どんどんと持っている手札を出していって、で、例えば、カオリンさんが42って出した時に私が38とか持っていると、そこで、ブブー、うん、はい、失敗ってなっちゃうよと。
はい、
これだけなんですよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃシンプル。
そりゃ、フェードしないわけですよ。
そう。そして、かぐわしい、この、クソゲー感。これはなかなかですよね。これ実際に、北海道に行った時に、コニョットの店長のキムチさんに、私がルールインストしたら、開口一番が、え、クソゲーじゃんって言ったんですよ。
これはゲームじゃないって。
そらね、そらボードゲームこれまでやってきている人ほど、ルール聞いて募る不安感は凄まじいですよ。
凄まじいですね。
でも今回こうやって取り上げてるわけですから、まあ、ちょっと一回やってみますか。
はい、そうですね。ね、やってみましょう。
やってみて、で、その生の声を皆さんにお伝えしようかなと思います。はい、じゃあまずカード配りますね。
はい。
はい。はい、じゃあ一枚ずつ配りましたんで、はい、皆さん、まず、
集中
はい。
はい。これ集中フェーズはいつのタイミングでやってもいいんですよね。
あ、そうです。ゲーム中ちょっと気になったら、集中って言ってもいいです。はい。そしたら全員やってください。また右手を前に出してね、目をつぶるっていうね。
はい。
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 7
30 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 すごい。
今、いや、大見さん今。
かぐわしい、この、打ち合わせ感。打ち合わせはしてないですよ、今
の。してないです。
完全にミラクル。
いや、そ
うだった。完全にミラクルです。これはもう集中をした甲斐がありました
。かおりんさんのね、2回目の集中フェーズが。
聞きましたね。
聞きましたね。という、なんだかんだで盛り上がりましたけど。
はい。
うん。というふうにやって、まあ、見事、こうやってクリアしたならば、今度はさらに1枚多く手札を持って、次のレベルに挑みます、うん。
はい。
っていうので、実はこのゲーム、レベルカードっていうのは存在しまして、はい、今はレベル1ですね。で、最大レベル12まであります。ということは、1人手札12枚であります。
うわぁ。
無理。
無理。
とはいえですね、実はこのゲーム、はい、レベルをクリアすると、ライフカードと流れ星カードっていうのが手に入っていくんですね。
ほう。
ライフカードっていうのは、ミスしても許されるチーム全体の体力です。つまり、ワンミスしてもライフカードが1枚なくなるだけです。うん、
はい。
そして、流れ星カードっていうのは、各プレイヤーの一番小さい数字のカードを捨てていいよというお助けカードですね。だから流れ星カードみんな使いたいっていうので、賛同してくれれば、1枚捨てることで、全員が今持っている一番小さい数字のカードを捨てます、
はい、
こういった要素を使っていってクリアできるかっていうことですね、
うん
ちなみにねどうでもいいことなんですけどこの流れ星カードのデザイン、
はい、
ちょっと不思議でしょ、
うん、手裏剣みたいな感じ
で、ね、そう手裏剣みたいになってるでしょ実はねこれ理由があるんですよ
お何ですか
流れ星だっつってんのにこの手裏剣のデザインになってるの
はい、
うん、
このゲームもともと道場で沈黙の中修行するというテーマの空風マインド忍者っていうタイトルだったらしいです
なんだって
空風マインド忍者
おや
っていうので、まあ、その名残でおそらくこの手裏剣デザイン
デザインしちゃった
んですよね手裏剣なんですねこれ、
うん、手裏剣なのかな、まあ、星の形してる手裏剣、まあ、
手裏剣ですよね
残したん
ですねとはいえ空風言ってますけどねもうむちゃくちゃ、まあ、そんなね茶目っ気あふれる森内さんですよ、
はい、
という、まあ、このザマインド、どこが面白いのかっていうのをね説明していきたいなと思うんですが、
はい、
そもそも面白いのか、
うん、
はい。
いや、なんでその、あ、はい。いや、そのなんか、先輩にお前、今日ちゃんと、金持ってきた、持ってきたんだろうなって、校舎の裏で言われて、あ、はい。
はい、言わされたから、マックス。
すごかったですね。
どうしたんですか、ちょっとお二人とも。
ねえ、いや、面白いでしょ。
うん、面白い、面白いです。
とはいえ、まあ、わかりますよ。その賛否両論は絶対あります。
はい。
ね、さっきキムチさんが言ってたように。まあ、ちなみにキムチさんも、遊んだ後は楽しいって言ってくれてましたけど、と言ってもね、ゲーマーズゲームっていうところではないし。
楽しいって面白いっていう部分が、他のボードゲームとは全然違うところにありますね。
うん、そうですよね、うん。まさにザ・マインド、要はみんなの一体感ですよね。やっぱノーヒントなわけだし、どうあがいてもこんなうまくいくわけないやんってルールを聞いた時点で思って意外とうまくいった時の感動、こうプリミティブな遊びだからこそのダイレクトなこのドキドキとか喜びっていうのがあるんですよ。そして集中フェーズ、このゲームのワンエッセンス、集中フェーズが意外とやりたいっていう、
なんかね、あの集中って言った瞬間にみんなが手を出してくれるのが嬉しかった。
あれなんですよね、やりたくなる、
ただね、ちまみさんが集中って言いたすぎて何回もやろうとしてみんながもう絶句するっていう、もう良くないみたいな集中連続2回は無理
しすぎみたいな。
いや、それはだって先走りそうになっている人がなんとなく分かってくるんですよ、
うんうんうん、
4人でずっとねゲームしてるうちに、でその空気読んだ結果、お前先走るなよっていう意味で、
あ、それもありますよね、
クールダウンっていうのをやりたいなっていう、
そう、なんか1回目では分かんなかったのに2回目3回目で徐々にこう、あ、いっちゃんってこのタイミングで30あたり出すなとか、カオリンさんってやっぱ50でも早めに出してくるなとかっていう、それぞれのタイミングみたいなのが見えてくるんですよね、なんとなく、だからこのゲームを遊び終えた時に不思議と仲良くなってるんですよ。
そうですね、なんか深いところでつながるような感じがしますよね、
一周して新鮮に感じられるゲーム性ですよね、でこのご時世だからこそだと私は思うんですけど、いいゲームだなって評価します、これがちょっと例えば10年ぐらいとか前にこのゲームが例えば出てたとしても、おそらく評価はされてなかったんじゃないかなって、これだけいろんなこうジャンルっていうのが飽和してきた時に、ここまでシンプルで人のその精神面というか、そういうところに呼びかけるだけのゲームっていうところで、
ただただ仲良くなるための
ゲーム、いいですよねっていう、まあ、ここが面白い点かなと思うんですが、ところでですけど、このゲームの本題に私入りたいと思うんですけど、
本題、さっきまで入ってなかったですね、
さっきまでのは前座です、このゲームの本題は、バリアンドルール、
バリアンドルール、
そう、しかも
ありました、
公式じゃないバリアンドルールホラボドだからこそ言っちゃいますけど、これね、以前に池田哲也さんがメディアで紹介されていたルールなんですよ、このゲームで、まあ、それはあのスピードワゴンさんの番組に池田哲也さんがボードゲーム紹介するというので出た時に発表してたルールなんですけど、こう持っているカード、これ数字は言っちゃいけません、数字に絡むことも言っちゃいけません、ただ他のことは喋ってもいいです、アイコンタクトも OK、じゃあどうやって遊ぶかというと、この持っている数字をとあるテーマにのっとって表現します、例えば動物の強さっていうのをみんなで一番最初ゲームが始まったタイミングで決めたならば、ああ俺が持ってるのライオンだなみたいな、っていうとみんな、あ、ライオン、じゃあ100じゃない、少なくとも100に近いよねみたいな、で私持ってるのアリンコよみたいな、っていうので、あーなんとなく数字が見えるなっていうので、え、じゃあいっちゃんいきなよ、アリンコやろみたいなで出すっていう風にやっていくという、これが池谷哲也さんが紹介したバリアントルールです、っていうので、ちょっとこっちでも一回やってみますか、
あ、いいですね、
はい、じゃあせっかくですしテーマ、じゃあチュパミさん考えてください、
どうしましょうね、じゃあ2つのうちの1つ選んでください、女性のセクシーな仕草、おわ、人間がやれることで一番危険なことを100として、
あ、危険な行為、
危険な行為、
あー、なるほどね、あ、いいじゃないですか、危険な行為でやりましょう、じゃあ、
はい、
はい、じゃあ配りますね、
はーい、
はい、
はい、
集中、
あ、これ大事ですね、
はい、
メイピー、
はい、
はい、じゃあここからもう喋っていいです、自分が持っているカードを危険な行為、どれぐらい危険かっていうのを例えて言ってください、
はい、私から行かせていただいて、
はい、
じゃあ、ママチャリで買い物に行く。
うん、めちゃくちゃ安全じゃね。みんなやってるし。
あれ
そうですね。
安全だな。
普通に
安全ですね。
安全。
ああじゃあ私のカードは5センチぐらいの太めの釘をずっと耳に入れたまま1日過ごす。
怖っ。5センチは長くない
ですか？耳の穴に入れたまま。いやでも刺さってはないんで。
あ
入ってるだけ、置かれてるだけです。
怖
っ。ただ誰かがポンって叩いたらもう
ボルシ
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 うまい。あ、じゃあ私は夜に真っ黒な格好で反射板とか一切つけず街灯もないところにジョギングに行く。
いやもう死ぬだろ。死ぬ。
でも車通りもない。あんまりない。
いやでもそことか危ないで。
山道ぐらいですか？
いや田んぼのあぜ道ぐらいかな。
あー、でも結構危ない。
危ない危ない危ない危ない。
じゃあ急な坂を足を離した状態で自転車に乗って、
うん、
そのまま下る。
いやもうやめて、待って。
でもその坂の先は別にフェンスとかではなく、なだらかに戻っていく感じで。
え、でもこのブレーキは掴んでますよね。
掴んでも、でも使ってないですね。
ああ。
いやもう、ちばみさんのママチャリ以外多分全員下手したら死にます。
死にますね。
危険度。
でもちょっと私は、ジョギングなんで、自転車ほどの危険度はないかもしれない。
いや、とりあえず一旦、ちばみさん
が、う
ん、
そうね、
ママチャリ。ママチャリを漕ぐ、
はい。ママチャリで買い物に行く。
はい、じゃあどうぞ。はい。
ゴーゴー。
安全でしょう。
パ
ッ！お、16!
16!
あー。セーフ。
いやー、釘危なくない？いやでも怖いな。
とりあえずカオリンさんでしょ。
カオリンさんのその夜道ジョギング
でしょ。そうね。まあ、いるしね、意外とね。
どうぞ。
これ怖いな。49。
あー。
セーフ。
セーフ。
おー。
うわ、ここだな。
ここだね。
でも釘を坂道。坂道の方がまだ生き残れそうな気がする。もみさん、
いや、釘怖いですよ。忘れてて、ふっとこう。
怖い。
自分でふっと横になった時に、はーってなるし。
スポーンってね。
釘はもうね、凶器がそばにあるから。
寝るとき外しますよ。
忘れてみたいなパターンってことですよね。でもチャリコの場合はもう結構な死が近い気が。
その後はなだらかな道に戻るから。
でも車通りはあるんでしょ？
ないです。
え、ないんだったら坂道でしょ？
ないんだ
った
ら坂道
の何か飛び出してくる可能性もなく、ただの坂道で。
あ、じゃあ。
あ、坂道かな。
あら、坂道かな。
集中、
いや、もういいよ。あんた終わってるだろ。
急に来たよ、今。
なんでチパミさんが集中。
やりたいだけ。
ワイラやろ、言う
な。
じゃあ坂道を行っていいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、どうぞ。
坂道行きます。51。
お
ー、これは、
あ、ドキドキドキドキ。
そういうことは、私の次は、78。
見たよ。素晴らしくない？
いやー、もう完璧でしたね。まあこれ4枚でやりましたからね、
はい、
1枚ずつだったんで、
そうですね、
はい、
これだから次レベル2だったら2枚ずつですよ、
うん、結構考えますね、
うん、という、うん、まあ、これが池田哲也さんが提唱する、
はい、
まあ、バリアントルールですね、
うんうん、
いやこっちの方が個人的には好きです。
面白いですね、
むしろこっちばっかり休んでる。
とっつきやすいですよね。
で他にもですね、テーマ例えばデートスポット、
うん、
あ、それはなんか20代男女が行きたいと思うデートスポット。
そうですね、個人個人になっちゃうとちょっと分からなくなるんで、ね、一般人に聞きましたみたいなのを、まあ仮として、
評価はもう相対的じゃ
ない。そう、ディズニーランドって言った時に、俺ディズニーランド興味ねえしとかではなくて、世の中的にどうなのかみたいなとか。
違いますよね、これ出して、それをワイの言うのが楽しい。
そう。
そうですね。
それそんなレベルじゃないからとか。
それで言ったら好きな芸能人とかね。
揉めますね。
そう、小倉優子って言ってね、もうダメじゃんみたいな。
そんなことないって言うん
だ。そう。
アラサーがってつけるといいかもしれないですね。
そうですよ。
なんかいろんな幅が広いですね。
ああ、あとあれです。私が前にやって盛り上がったのは、お金持ちそうな人の名前。
お
ー。見たらい。絹。
持ってそう。でも漢字さん 文字のね、西園寺。
西園寺とかね。
白鳥とかね。
え、白鳥は60じゃないみたいな。白鳥でございますよ、ありますかね。やっぱ60じゃないですか、みたいな。
あの、芦屋とかに住んでそうです
ね。あの、ゼロに近い時に山田って言って喧嘩になるみたいな。
おいおい。
なんでだよ。
おいおい。俺のことだよって。
っていう風に、無限大。
無限大。
無限大ですよ、やったぜ、ベイビー。
そうですね。
非公式ではあるんですね。
非公式です完全に。ボリューさんとか、あとこのゲームをこういうのを愛する方からしたら、ふざけんなってた
り、ふざけんなって
なってると思います、
ね。誰かこういうゲーム作ってくれたらいいですね。
そうですね。はい、で、こうやって遊ぶ場合は、まあこれ、最大4人ってなってるんですけど、公式では。はい、まあ7人ぐらいになってもね、全然盛り上がって楽しめるんで、クリアを目指すっていうよりは、みんなで盛り上がるのを目的とするっていう形でやってもらえたらなと思いますね。
はい。
はい、で、ちょっとね、遊ぶ際のコツポイントっていうのをね、まあ駆け足でいくんですけど、思い切って失敗する、これ大事ですね。今収録段階では奇跡的にうまくいきすぎましたけど、うん、
はい、
失敗した方が盛り上がります。なんであまり恐れないで、失敗したところから学びがあるんでね、はい、
あんまり長すぎてもね、慣れちゃうんでね。
そうですね、
で今チュパミさんが言ったように、他のプレイヤーとこうとことん遊んでる最中、遊び終わった後も話すっていうところがやっぱ楽しいんで、これをね、もう次のゲームどんどん行こうっていうんじゃなくて、ザ・マインド遊んだ時は、まあ、感想戦っていうのをそれなりに楽しんでもらえたらなと思います。はい、じゃあネガティブな点。
ネガティブな点？
ネガティブな点ある？こんな簡単なカードゲームで。はい、何でしょうか？
はい。
はい、かおりんさん。
デザインが暗い。
いやいやいやいやいや、かわいいやん。このうさぎとも何とも言えないこのキャラクター。
なんか黒いな。
これでクンフー忍者だって見えやん。いやいや。それに比べたらよっぽどマシや。
そう、
めっちゃ可愛いよ、
ね。ちょっと黒い黒いかなと思って。
まあまあまあ、確かにね。
はい、
ネガティブな点。あ、あったぞ。
はい、どうぞ。
ユニークカードで100枚あるからちょっとくりづらい。
あ、その通りです。
え、
あの、シャッフルが大変。
ああ、そうでしたね。
このゲーム、レベルをクリアするごとに、シャッフルし直すんですけど、100枚毎回シャッフルするの大変です。
大変ですね。
そう。そしてもう一つ、ネガティブな点はですね、ザ・ゲームのカードで遊べちゃう点です。
あ、
ほぉー、思いつかなかったです。
このザ・マインドっていうゲーム以外にも、同じメーカーからザ・ゲームっていうのは出てるんですけど、
あ、ザ・ゲームと同じ、
ザ・ゲームのカード構成と全く同じです。あっちにも1から100までカードがあるんで、もうそれ考えたら、え、これザ・マインド今手に入らないけど、ザ・ゲームでやればいいんじゃねみたいな。で、実際やってる人結構いますからね。っていうところが、まあ、ネガティブというか、買わなくてもいいんじゃねっていう、ルールさえ分かればみたいなですよね。はい、というところでしょうか。じゃあ、ちょっと点数に入っていきたいんですけど、
はい、
今回の100点の指標は、じゃあ、かおりんさんが考えてきてくれたということで、はい、どうぞ。
ですね、何かなと思ったんですけど、
はい、
以前、多分、かなり前だと思うんですけど、温泉でネタでやったと思うんですけど、
ありましたね。
じゃなくて、足湯。
あ、なんか足湯前する気もせんでもないけど。
足湯しないでもない。
まあでもいいか。なんか足湯いいじゃない。
草津に足湯するとこいっぱいあって、カフェとかもあるん
で。あるある。
すごい、なんか良かったんですよ。
私もなんだかんだで草津にはもう4回か5回ぐらい
行ってます。めっちゃ行
き
ますね。
めちゃくちゃ行ってます。
めっちゃ行って
た。社員旅行とかもいろんなことで行きまくってます。
あらゆる草津じゃないですか。
草津。
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 でも草津、でも足湯も結構いいですよね。
いいですよね。
やっぱああいう温泉街のメインはやっぱね、こう歩きながら、足湯使って何か食べるみたいなのがいいです
ね。食べ歩きとかもできる。食べながら足湯に浸かることもできる。
お、じゃあ足湯100点として。
はい。
はい。
あ、じゃあ、はい。じゃあ、いっちゃんからどうぞ。ザ・マインド、何点ですか？
足湯を100点にしたら、80点。
なんだって
足湯の最高説。
足湯の方が好きですね。
あ、そうですか。
そうですか。
この世からザ・マインドがなくなるか、足湯がなくなるかで、あなたザ・マインドがなくなってもいいと言うんですか？
足湯の方が悲しいですね、なくなったら。
足湯好きなんですね。
好きなんか、病気移っちゃう？
うん。急に。
塩素たっぷりだから。
はい、じゃあ、チュパミさんどうぞ。
足湯100点として、ザ・マインドは、200点。
あらいいですね。気に入りですからね、
チュパミさん
は。足湯も男女で使えれるし、ザ・マインドも男女で楽しめれる。
確かに、素敵やん。
素敵ツールやん。
はい。
うん、いや、私は足湯100点として、100かな。
ああ。
そうそう。だから、足湯にしてなら できると思うんですよ、これ。
は
できると
思う。新しいです、
ね。落としたら地獄やん。
落とさなきゃいいんだから。
そうですね、カードですね。
そうそうそうそう。カード持ってられるんだから。
でき
るか
なって。あ、まあ、レベル1ならできる、
ね。そうそうそう。そこまでになっちゃきついけど。
それは無理だけど。
まあ、テーブルとかがある。
そうそう、あるところだったらね。
まあまあ確かに。
はい。じゃあ、もみさんは。
まあ、そうですね。75点です。
いっちゃんさんの言えないじゃないですか。
いや、いっちゃんさんの言う通り。
ですよね。
足湯はね、いいんですよ。あの、わかりますかね、なんていうのかな、お風呂に入ってるシーンが、ちょっとエロティシズムを感じるのって、やっぱり、
はい、
10代中盤ぐらいまでなんですよね。うん、そこら辺から足湯のこの、大人の魅力みたいなところに気づいていくわけですよ。
ほう、お風呂で。
足湯に入るということは、当然、下手したら浴衣ですよ、温泉街だったら。
はい、
で、ちょっと、おみ足を出してです
ね、
出して、
はい。隠れてたおみ足が出てきて、
で、
ニュッとね。
スコって入ってるわけですよ。
は
い、スコって。だいたい女子3人ぐらいで入ってるでしょ、
あ、そうですね。
アホみたいに。でも出すって。キャイキャイキャイキャイ言ってるじゃないですか。
言ってますね。
あれはいいよ。あれはいい。あれは本当に。それ考えたらザ・マインドなんかもう。
紹介しといて。
我々はどんなラジオだよ。
私も足湯好きですし、
はい、
ポカポカしますしね。っていう点で、まあ、プラス考えたら、このザ・マインドをね、そんな高く見積もっちゃうと、また大変だから、この後
ね。ああ、でもこれね、最近ずっと遊んでるんでね。
そうね。
200でも
買う。そういう意味での、このゲームはジャンク的なね、
はい、
ゲーム会行って、まず何するって、ルール説明されるん、ちょっと苦手そうなプレイヤーとかいた時に、あ、じゃあこれもう一瞬でルール説明終わるから、みたいなんで、やってんで、盛り上がって仲良くなってんで、さらにじゃあ、ちょっとこっちのね、オーディンの祝祭やろうとかね。
ザ・マインド中間は
中2
っていうことで、はい、じゃあ総合点
何点でしょう、まあ、
まあ100点ですね。
100点ですね、
はい、
あら、ありがとうございます。
じゃあこれはもう、
ザ・マインドイコール
足湯ということで、足湯に浸かりながら、はい、ちょっとレベル1、そして池田哲也さん版のルールでやってみてはどうかなという、は
い、
まあ、ホラボ隣の提唱ということで、
はい、いいと思います、
はい、いいじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
はい、ということで、こちら実は日本語版が発売予定となってます。
あら、
え、そうです、全く日本語にするとこないですけど
どこ、
まあ、カードの後ろに、まあ、書くんですかね、
ザ・マインド、
ザ・マインド
と、さらに言えばウォルフガング・ウォルーシュ作品でいうと他のノミネートとなっているクワック・サルバーとか、はい、ガンシュン・クレバー、
ガンシュン・クレバー
好きですね、チュパミさんも面白いです、
はい、
と、あとノミネートには入ってないですけど、イリュージョン、こちらもね非常に良作なので、
うん、
これ全部、まあ、昨今の新作となってますから、
はい、
見かけた際にはもう迷うことなく購入いただけたらなと思います、うん、
はい、
はい、ぜひ遊んでみてください。
はい、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここからは、
はい、
私たちの大好物の映画を紹介するコーナーでございますよ、はいはい、
ましたね、
もう前回のね、ジュマンジーを紹介して、
はいはい、
ね、もうホラー映画紹介しないのかなってね、
はい、
思ってると思いますけど、
はい、
今回もホラー映画ではないんだな、
ではないんだな、
違うんですよ、はい、今回紹介するのはこちらでございます。ババン、シェイプオブウォーター、
シェイプオブウォーター、
シェイプオブウォーター、
イエーイ、おや
これ、これいっちゃん見てないんですか。
見てない
です。
あ、シェイプオブウォーター、
おや、チパミさんもおや、
あららららら、
おやややや、おや、もうこれ大変なことにな
りましたよ、大変なことになりましたね。
あ、
そして今回もですが、ネタバレは少しだけ含みますけれども、はい、根幹の部分とかオチには触れませんので、まだ見てない方も安心して聞いてもらえたらなと思います。はい、はい、じゃあこのシェイプウォーターはですね、はい、おお、シェイプオブウォーターですね、
はい、
間違えたらカオリさんにぶっ飛ばされますからね、
ぶっ飛ばされました。
なぜならこの映画今回紹介したいと言い出したのはもうカオリンさんですよ。
最後です、
カオリンさん熱量、
わざわざメールしてきて、はい、シェイプオブウォーターを見ろ、もう見ろ
見ろ、
紹介するから見ろ、
よく熱が上がったんですね。
いやー、びっくりしましたね。
まあでも気持ちはわかります。まあ、この作品実はパシフィックリム、そしてカンフーパンダで、我らがママ、
はい、
でおなじみのギレルモ・デルトロ監督の恋愛映画ですよ。
へえ、
それはもうカオリンさん大好物ですよ。
大好物、大好物な上ですよ。
伊藤さんもママ好きでしたよね。
ママ好きでしたね。
ママも好きですし、カオリンさんはね、
はい、
あれも好きですよね、永遠の子供たち、
はい、あれもいいですね。
そうですね、
子供もママもも
う
カオリンさん、ああいうの大好き、
ね、大好き、デルトロさんの話大好きですから、
家族愛の
マジです。すでに始まった温度差。
いや、私も見たんですよ。私も見ました、はい、カオリンさん激推しして、はい、で見たらば、 まあ思った通り、ギレルモ・デルトロが普通の恋愛映画を撮れるわけないんだよ。
そうだよ。あれそうだよ。これ恋愛映画。
だからこそ、そう、あのパッケージ見たらわかると思いますけど、なんかね、ちょっと恋愛っぽくないですけど、まあ、このデルトロだからこその奇抜な面白さがあるんですよね。
じゃあ、ジャンルは恋愛ドラマ映画。
うん。で、一部の海外メディアでは、あのバンズ・ラビリンス以来の最高傑作と評価されてるんです。
へ
ぇー。絶賛かよ。
はい。
マジかよ。
あ、でも、デルトロ監督、ちょっと、アハ体験みたいなのがありますけどね。
まあ確かにね。振りかぶったね。
ね、賞も、まあ、アカデミー賞ちょっと取っち
ゃう。あ、そう。
あー、
今回なんとアカデミー賞4冠達成です。
すごい。
作品賞、美術賞、作曲賞、監督賞。いや、すごくないです。
そうですよ。
へぇー。
本当ですね。
はい。
いや、正直、裏で根回ししてんでもね、そんな
の。デルトロが、
デルトロさんが全員抱いたみたいな。
というわけでね、まあ、ここまで引っ張ってきましたよ、ね。はい、まあ、どんな話なのか、まあ、リスナーの方まだ見てない方もいると思いますよね。ちょっとかおりさん、いつものようにあらすじをお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。1962年アメリカ政府の極秘研究所で清掃員として働くイライザは、ある日施設に運び込まれた不思議な生き物を盗み見てしまう。奇妙だが、どこか魅惑的な姿に心を奪われた彼女は、周囲の目を盗んでその生き物に会いに行くようになるのだが。
はい、出ました。
はい。
はい、出ましたよ。
はい。
ね、極秘研究所に運び込まれた不思議な生き物。
おや？
あれ？恋愛映画なのに、あれ？
なんか、そういうアクション、SF？
この不思議な生き物と人間の主人公が互いに惹かれ合って恋に落ちていくんですが、その生き物がまさかの、半魚人だ
ー！半魚人だー！あれかな、
キャビンね。
ハンキョジンだ。
ですよ。サハギンですよ。サハギン。わかります、いっちゃん。サハギンです。気持ち悪い。
半分魚、半分人間みたいな。
まあ両生類の人間みたいな。しかも別になんかこうドリームワークスが手掛けるような可愛いサハギンじゃないですよ。ね、アレンジされたなんか二足歩行のピョコピョコ歩くカエルみたいなんじゃないですよ。ゲロゲロみたいな。
うん、
ういせんとかそういう感じじゃないですよ。
あ、じゃない。
もうめっちゃ、もう超リアル。全身ぬめぬめで、びっくりするんですけど、まぶたがね、まあ両生類ですから、あの、縦と横に閉じるんですよ。バッチュって。バッチュって。
両生類だからね。
どうです、いっちゃん。そんなのと恋愛できます？
できませんね。
でしょ？そうでしょ？そう思うでしょ？
怖い、怖い
です。しちゃうんだよ。
しちゃうんだよ。しちゃうんだよ、彼女は。
できるのか。
このね、主人公が40代の女性、また40代なんだ。
そう、40代なんですよ。
ああ、じゃあちょっと許容力はある。
いや、もう大興奮ですよ、ぶっちゃけ私は。40代とサハギンが結ばれる。いや、デルトロさんさすがっすね。さすがっすね。もうスプライスで全然懲りてねえ。
懲りてねえ。
懲りてねえんだよ、あいつ。
これ20代女性じゃないってところが。
じゃないんですよ。
とはいえアカデミー賞であれだけ受賞してるわけですから、はいはい、
うん、
例えばいっちゃんが気持ち悪いと思ったとしても、はい、いやいや、もう世界的に評価されてますから、何をおっしゃってるの、あなたの方が間違えてますよっていうノリですよ、これは。
そうですね。
というわけで、ここから、はい、この作品の魅力についてね、ここにおわす、かおりんさんに大いに語ってもらおうかと思うんですが。はい、語れればいいか
なと。ちょっと熱量が多すぎて、うん、何言ったらいいんだろうみたいなぐらいになっちゃってもいいんですけど。
語ってください。
なんだろう、もう魅力的なところがいろいろありすぎるんですけど、でも40歳の人が恋するって、もうそもそもそのスタートがやばいじゃないですか。
いいですね。
そういうの、いいと思うようになってきた。
ね、
ええ。
ねじゃねえ。ねじゃねえ。
40代のね、ピュアな恋愛ですよ。
そうだね、ちばみさんね。これ40代で、あ、確かにピュアなんですよ。うん、主人公は、イライザ。
はい。
イライザなんですね。これはサリー・ホーキンスが演じるイライザさんなんですけど、
はい、
イライザ、冒頭で、もういきなりオナニーしてるんですよ。
え、
うん、冒頭も冒頭、開始2分ぐらいでシャワー浴びるんですよ。その時に、おっぱいプルンって出るんですよ。
プルン。
まあ、結構綺麗なおっぱいではあるんですけど、別に大きいわけでもなくて、
めっちゃおっぱい綺麗。
リアルな、綺麗なおっぱいが出て、で、お風呂に入るんですけど、なんか、何してるんだろうと思ってよく見たら、なんか、
もぞもぞ。
そう、もぞもぞずっとお風呂場で、もうあれだから、受け止めれないですよね。
冒頭巻き戻したもん。
何が？この後の何かの伏線かな。
伏線か、何してんだろうみたいな。判明した時の衝撃ですよね。
冒頭プライバシー。
これ結構、冒頭から、こう、何してるように、全編通して、おっ ぱいと、うん、セックスと、うん、同性愛と、うん、オナニーが登場します、うん、もういびつなこの性的印象が強く描かれている、うん、でここイライさんの、まあ、お胸も印象深いんですけど、ええ、カオリンさんどう思ったか分かんないですけど、ええ、リチャードっていう敵役のね、
はい、
まあ、男性がいてそれの奥さんが出てくるんですけど奥さんが、
はい、
あの
はいそう
あの リチャードどうするって言って自分の
お家に帰った時に、
ね、おっぱいポロンって出すんですけど、うん、その時も片方だけプルンって出てくるんですよ服と服の間
にこう下に下げプルンって
プルンなんでねプルンって片方だけ
それをこう手をねこうリチャードの手を持ってスッと胸に添えさせる
えリチャードは旦那さんなんです
か旦那です
旦那旦那旦那
でここ結構かなり日本のファンは憤怒したシーンなんですけど、はい、勝手に編集されてるんですよ日本版は何編集されてるかというと、うん、モザイクかかってるんですよ
おっぱいに
いやおっぱいにモザイクかかったらニープレスやんけ腰マークでくるくるくるくる腰マークでくるくるなんじゃそれ昔のバカ殿かい
あのでも唐突なモザイクね
あのリチャードと奥さんがその後ベッドで追っ始めるんですけど、はいはい、モザイクがでかい
でかい
楕円でブワーッと
画面のもう中心にそのモザイクみたいなな
んか昔の AV みたいな感じですよ
そう
あそうあの雑なモザイク
でこれ日本が勝手にね修正したらしくてうもうファンは憤怒してるわけですよここもまあある意味見どころなんです
けど見どころではありますよ ね,
いいですよね
びっくりしますよ
他どうですか魅力
うん他何もう何が魅力って言ったら、うん、もうとにかくもうさっきも出ましたけどサハリンですよね
そう彼ね名前ないんです
名前ないので彼
彼って呼ばれるん
です彼です彼、はいまあ、その生物なんですけど、うん
はい
まあ、ぶっちゃけちょっと気持ち悪いみたいな話じゃないですか、
うん、
皆さんちょっと見ててくださいイケメンに見えてくるから ちょっとね本当に何がすごいってなんかちょっと神々しいんですよ
あ
の話の流れの中にももともとちょっとアマゾンから連れてきてる
アマゾンから連れて
きてるアマゾンの奥地で捕まえた神様と呼ばれている生物
ね現地人っていうかねいるから原住民の人が神様って崇めてるみたいな生物なんですけど、はい、なんかどこかなんというかこうもちろんなんか俳優陣っていうとめっちゃ気持ち悪いものを想像するじゃないですかでもこう、はい、なんか小胸板の厚さとか
カオリさんまさか
ちょっと
ちょっとねあのねいやちょっと見てほしいんですよ
いや見たいですよ
あの女の人はちょっといやいや
そんなことない
いけるんじゃないか
いっちゃん期待しちゃいけないサハリンは
ママも永遠の子供たちも
いや面白いですよいや分かる分かる
確かにそんなにすごいいけるって書いてないんですけどあみたいななんかたまに仕草とかがすごく男っぽかったりするんですよ、うん、
いや確かにいや男っぽさは分かんないけど茶目っ気はあります急にあの逃げ出してウェーって逃げ出して、せっかくそのイライザがかくまってくれたのに、アメリカのその実験されそうになってね、その殺されそうになるのをイライザが頑張って助け出したのに、ね、言語喋れないから、ウェーって逃げちゃうんですよ。デビデビっつって。で、どこ行ったのかなと思って探しに行ったら、映画館で一人映画見てるんですよ。サハリンが。表記。
なんかね、そういうシーンとかが、なんか、えって思いましたけど、人間っぽいところも感じる。
そうかな。でも猫食べちゃうじゃん。
食べちゃう食べちゃう。
いろんなもん
寒いなと思って。でもなんていうかな。だって日本人がタコ食べてて外国人びっくりしたみたいな。なんかと一緒みたいな。
ね、
そういう感じの描かれ方するんですよ。
タコじゃなくて猫やけど。
そうそうそう。猫だけど。
いやタコ譲ってそうだとしても。
まあ犬も食べるしな。
そのサハギンとまあもう分かりですよねリスナーの方もね。はい、要はもうこんなねそんなマスターベーション周りのおっぱいも飛び出すってことは、イライザーは当然最終的にはそらサハギン先生とことがことになるわけですよ、
はい、
ね。しかもそれをこと細かにどうやってやったかみたいなのも教えてくれるわけですよ、
ね、すごい
描写はないけど、
はい、
もうどうやってその、ね、性行為をしたかみたいなの教えてくれるんですよ、イライザー先生がもうイライザーさんも先生になりますよ、それで、はい、いやもうね、それを知った上でどんな気持ちでサハギンをかっこいいってカオリンさんが言ってるのかもう全然わかんない
いやでもね、あの話に出てくる男性たちっていうのが結構出てくるんですけど、ちゃんとその中の枠に彼も入ってくるんですよ。絶対ほら、ほんと見てくださいって。あの、これ、ね、男性はわからない
ですよ。じゃあそれって、例えば脱毛ガールズで、
めくカードめくって男性が来た時に一人サハギンいても勝利点はあるんですね。
いや終わりですよ。
なんてなんて
星3から
星3はマックスだろ。マックススーツの男性と一緒。
なくても無駄毛全然ないですから向こうはね。
皮の匂いですよ皮の。
あでもね
匂い。
でもね多分そんなに嫌な匂いじゃないんですよ。
なんでわかんねえ。
いやだってみんなそんなに嫌な顔しないじゃないですか。匂いってさそんなに爬虫類とかそんなに匂わないんですよ。
あもう出た。よくよく考えたそうだ。香り
そう。そう。
カエル好きやん。
そう。そうなの。
カエル口に入れてレロレロし吐き出す遊びめっちゃやるもん。
吐き出す。虐待じゃない。
虐待と呼ぶんだそれを。すごいな香りさ。
いやもう私的にはかなりのヒット前。今までデルトロさんの作品がすごい好きでパズラビリス。あこれすごい。まあ、永遠の子供たちもそうですけどちょっと独特な考え方してるじゃないですか、うん、デルトロさんって、うんうん、それ半巨人と42歳の女の人を恋させちゃうよみたいなでしかも登場人物も結構エッジが効いてて、友達がいるんですよ一人、ジャイルズっていう人彼はゲイなんですよ、うん、でもう結構いろんなエッジが効きすぎてあれなんで、まあ、そもそも
ジャイルズはもうほぼおじいちゃんなんですよ無職の、うん、おじいちゃんで行きつけのレストランのボーイに恋しちゃってるわけですよ、ね、よくよく考えてみてくださいチパミさんね、
はい、
サーギンと恋愛する2時間の映画の中でいるそのゲイのさくだり
いるんだよ
情報型
で情報型でしょどっち応援すればいいか分かんないよ、
まあ、どっちもなんかこうピュアな気持ちで見て、ね、で
これがまた切ないんだな
切ないんですよ、
切ないすごく切ない私はむしろそっちの方が面白かった、
はい、いろんな恋愛が混ざ
っいやちょっとかっ飛ばしちゃったんですけど、主人公のイライザ実は言葉は喋れないんです。失語症ですね。
そう障害持ってるんですね。
障害を持っていて、耳は聞こえる。でも喋れない。で、その仲良くしてくれる職場の人と同じく、その極秘施設に働いてるゼルダという女性がいるんですけど、この方は黒人の女性なんですね、
はい。
で、この時点でちょっと気づきかもしれないです。1962年っていう年に、ゲイだことの、まあ、黒人であること、あと言葉が喋れないこと、
うん、
これってかなり辛い思いをする人たちですよね。
確かに差別の
圧倒的な差別
圧倒的差別
差別の対象ですよね、
うん、彼女たちは仲がよくいるんですけど、うん、やっぱりその一番その敵というかさっき、モザイク入った人、うん、グッてこってなんていうかもう、
まあ、完全懲悪ですよね、
そう、まあ、白人至上主義であり、
はいはいはいはい、
男尊女卑もすごいしみたいな、
悪役のリチャードはもう完全に悪なんですよ、
うん、
こう映画であるリチャードもリチャードで立場として悪いことをしなくちゃいけない本当は嫌だけどみたいなんじゃなくてもう本当にクソみたいな人間なんですよ、うん、クソみたいな人間なんだけど家族にはめちゃくちゃ恵まれててお金も持ってるし、うん、美人な奥さんと可愛い子供たちでキャデラックを乗り回すんですよね、
うん、
でこれ何を表してるかっていうと当時のアメリカを体現してるんですよ、
うん、
でこのリチャードに対してこうどうあがくのかっていうところが今カオリンさんが言ったようにそれぞれ差別をされている虐げられている人たち、
うんうん、
プラスサハギンです、
はい、
でサハギンを助けようとした時にみんながいやあんな化け物助ける必要ないよみたいなシーンになるんですけどイライザはいや私たちと彼は何が違うの、うん、私たちも虐げられて生きてきている彼も今虐げられているそれをなぜ助けないのってそしたら私たちも人間じゃないよっていう風に一生懸命手話で言ってでそこで私は気づくんですよあこの映画そういう方向のメッセージ性を持っている映画なんだなとそこまで本当に、え、笑う映画なの？ホラーなの？エッチな映画なの？何なの？ってなってます
ね。すごい、なってますね。
そこで、ピタッてこう。
ピタッてこう。
あ、そういうことか、デルトロっていう。
うんうん。深い、すごく深い。
すごく深いメッセージ性を、いろんな形で落とし込んでいるんで、はい、あ、それはやっぱ面白いなって思いました。
そして考えてくると、なぜ40歳の女性とワイド人なのか。っていうのも、
うん、
これ何が一番近いと思います？
近い？まあ、普通の恋愛話に例えると
そうそう有名な物語で近いものがあるんですけど
難しいな
美女と野獣なんですよ
で
も美女と野獣って野獣って王子様じゃないですか
そう
最後には野獣じゃないんですよ彼は
確かに、
ね、イケメンに戻っちゃうんですよね、
うん
う
ん
じゃあ結局美男と美女がくっつく話じゃん。
うん、まあまあまあ。
そう。ということは世の中ででもそうじゃないじゃん。人たちは、
うん、
あんな風な要はおとぎ話を姫様の物語じゃない。
まあそうですね。エンターテインメントですから、うん、やっぱり両方抑えてますよね、
うん。
化け物としての面白さと人間となって大団円とする一般人思考に合わせてるのがそら美女と野獣ですよ。
でそんな時にいやいいじゃん40歳の人がお姫様になって、
うん、
でもお姫様じゃないんですよ物語に進んでいくと結構むごいことになったりとかするんで、うん、全然お姫様だって掃除婦だしお姫様じゃない言葉も喋れない、うん、辛い思いたくさんしてきてる人が違う生き物全然自分と容姿も違うけどでもどこか共通点のあるのに恋をするっていうことが、
うん、
世の中ではえ何言ってんのって言われるようなことを二人は突き通そうとするんですよ、
うん、
ここ
斜めに
ここが純愛なんですよね
純愛
ただひたすら周りがそれってでも、
ね、
要はマイノリティ側としてですよねは何言ってんのって言って世の中では当たり前に反対されてるけど二人には二人でもその恋が出来上がってるわけですよ、
うん、
素晴らしいそれすらもみんなにそう当てはめって本当は考えてほしいことなんですよね自分がそういう形であるならいいんじゃないっていうのをこう、
うん、
結構こう深く、
うん
うん、そうですね
そうそうそう
シェイプオフウォーターっていうタイトル自体がそもそも直訳すると水の形って意味なんですけど水の形っていうのは形自体存在しないじゃないですか決まりがないじゃないですか、
うん、
ということは恋愛愛に関しても形なんて存在しないんだから、
う
ん、っていうことを表してる
そういうことか
そうだから ねこれはねいっちゃんねメタ的な目で見ないとダメなんですよ、うん、俯瞰で、
うん、
少なくとも感情移入してみたら無理なんで、
うん
うん、感情移入してみると面白い
いやあなたぐらいです感情移入してイライザと同化してできるのは
どう面白うん、ドキドキしちゃったもんね。
ハルさん、ハルさん、いける口
ですね。いける口ですね。
あ、じゃあ、もしリスナーのね、半行人いらっしゃったら、ぜひ連絡ください。
連絡ください。こちらまで、
結構大丈夫
で、はい。
ね、まあ、わかりますけど、まあ、私もいろいろ言いたかったですけど、もうここまでかおりさんがいろいろ言ったんで、もういいです。いいです。
そうですか。
他にもいっぱいいろんなね、
は
い、見応えあったんですけど、まあ、いいや。まあ、見ればいいということで。
まあ、そうですね。
まあ、正直、冷戦時代のサハギンと人間の恋っていう、もう突拍子もない設定で描かれてますしで劇中もそこそこグロいです、
うん
うん、恋愛映画ですけど指吹っ飛んだりとか血もピシャーって出ますし、
うん、
結構グロい表現も多いんで一般層にはぶっちゃけおすすめは私はしないですがこのデルトロが伝えようとするその垣根のない愛全ての生き物が平等に美しいものだというメッセージをぜひ、
うん、
映画ファンには味わってほしいんですよねだから映画を好きだと豪語する方はマストで見ておかなくてはいけない傑作だとは私も認めます、
うん、
でそしてこの映画を見終わった暁には次はぜひスプライスデルトロ監督のスプライスを見てくださいそしたらあサハギンってまだマシだったんだって気づきます
え
彼はもうそういうの結構撮ってるんでねスプライスもそういった異物との恋愛なんですけどそっちはもうサハギンなんか目じゃないです
グロい
いやグロっていうかもうね誰得
誰得そうですね
本当にこれ誰得
クリクリきますね
ちなみにスプライスは大赤字です同じように撮った気がするんだけど、はい、こっちはもう超ヒットですから、
まあ、ちょっとでも学んだんでしょうねあちょっと変えなきゃな
っていやいやいやいやでもテーマは変えてない
テーマは変えてないテーマはもう変えてないみたいな
でもデルトさんは柔軟なんですね思考がだから誰でもこう愛せるような感じ
ね、あでもそうだと思いますよ、うん、デルトロさん本当に人間が好きだし映画が好きだし、うん、音楽も好きってもう全部入ってます、う
ん、
この映画
怪物が好きなんであ
怪物も大好き
怪物
も日本のファンですからね
怪物
大好き
いやーということで、はいまあ、そんなこんなの、はい、シェイプオブウォーター、
はい、
ぜひ皆さん見ていただいて
はい借りてきます、
はい、見てくださいただ覚悟はした上で見ていただけたらなと、は
い、ぜひイケメンじゃないかイケメンかどうかっていう意見が欲しいなんて顔してなんて顔してるそんなところか
なそんなところですね
そんなところですかね
はいというわけでありがとうございました
ありがとうございました
ということで、熱い話もね、長引いて、いろいろと語ってきましたが、
はい。
はい、まあ、今回も第215回終わりということで、次回予告でございますけれども、
はい。
次回、ホラボドは、あの異色企画、ホラボド人生酒場をお送りします。ホラボド人生酒場とは、もうすでに5回撮ってるのに、配信1回しかしていないという。
5回も撮ってたのあれ
5回も撮ってるのに。撮るたびにオクラに入っちゃうという。
1回やったなって思ったけど、まさかの。
まあ、みんなで飲むだけの収録です。
次回のゲストはじゃあ誰ですか？
それはもうちょっと聞いてのお楽しみですね。なぜなら定まってないんで。どれ配信していいか許可取らないと。みんなベロベロで撮ってるから、基本、もう流さないでっていう声が大きい。
リアスピードの隣のちょいと一杯でね。
そうそう、ちょいと一杯でやったりとかね。バリスタで撮ったりね、大久保のね。
楽しそうですね。
っていう、まあ、飲みながら、ボードゲーム以外の話をするというね、コラボの人生酒場を来週お送りいたします。ということで、じゃあ、いつもの、いっちゃんにお願いしたいなと思います。
はーい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、どうでした、チパミさん。
濃厚。
濃厚でしたね。
はい、後半の部分においてですかね。
あ、まあ、シェイプオブウォーターもそうですし、まあ、ザ・マインドもね、軽ゲーながら、まあ、レッツプレイで散々遊びましたから、まあ、楽しかったですね。
はい、
はい、
楽しかった。
はい、じゃあまた次回もお楽しみということで、
はい、
早々に切り上げましょう。
はい、
はい、
せーの。
チャオチャオ。